話の目薬ミュージックソン。
西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。もう11月25日ですよ。
ねえ、世話しないな
来週はもう12月ですよ。
ほんまや、
あと残り本当に一月になりましたね、はい、早いもんですよね。
そう、もういつももう1年間何してたのかな
って思いますよね、はい、まあ来ないしながらもう時間だけが過ぎていくんだろうなと、まあ残り1ヶ月はちょっとね、気引き締めてちゃんとした生活を、目的のある生活を送りたいなと思っておりまして、
はい、
今日はね、非常に目的をしっかり持っていらっしゃる若い男性の方に来ていただいてますので、
はい、
そんなお話が聞けたらなと思っています。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は若い男性お二人にスタジオに今入ってきていただいております、はいはい、川上亮さんと井出野純也さんです。どうもこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
川上さんは今車椅子に座っていらっしゃいます、
はい、
そして目もご不自由だということなんですが、
はい、
どういう状態でその体になられたんでしょうか。
まあ、僕が中学校の3年生の頃にあたりますね、
はい、
その頃からちょっとまあ、原因不明なんですけど、夜寝ている時に、まあ、心肺停止になりまして、
はあ、
はい、まあ、それがまあ未だに原因は分かってはいないんですけど、
はい、
まあ、今で10年、
は
あ、障害を負って10年経ちますね。
その心肺停止が視力だとか、あるいは今車椅子ですが、
はいはい、
足の方に来たということなんですか。
そうですね、その運動の、まあ、目の部分であったり、
はい、
その体の運動の機能に障害を負ってしまったっていうところですね。
なるほど。
で、今も現在なおリハビリっていうものを、
はい、
続けています。
なるほど、まあ、心肺停止というところが大きな要因となって、
はい、
その障害へと、まあ、なっていってしまったっていうことになるわけですかね。
そうですね。
今の目の視力の方ですが、
はい、
どれぐらい見えるんですか。
今目の、まあ、目の見え方としましては、
はい、
まあ、ぼんやり見えるっていうのが、まあ、言い方としては正しいのかもしれないんですけど、まあ、そのプリントで出されてある文字であったり、
はい、
そのいろんな文字っていうものは見えはしないです。
なるほどね。
人がいてるなであったり、
まあ、
まあ、手を振ってるなとかだったら、はい、人がいてるなっていうのとかは分かりますかね。
ぼんやりとという、そういう視力であるというわけですね。
そうですね。
なるほど、
はい、
実際に、心肺停止、しかも今おいくつですか。
今25歳になりました。
だから10年ぐらい前ですよね。
ちょうど10年前ですね。
そうですね。その体になられて、もう瞬間的に目が、そして体がということになったんですが、
はい、
もうたまらない落ち込みがあったんじゃないかなと思うんですが。
そうですね、落ち込みはすごかったですね。
だって中学3年生なわけでしょ。
そうですね。
これからいろんな夢を抱いてっていうところでしたから。
そうですね。
その時の気持ちなんて覚えていらっしゃいます。
まあ、気持ちとしては、まあ、もうその当時の気持ちは多分正直思い出したくもないからこそ思い出せないのかもしれないんですけど、まあ、もし今自分がこの10年前のことを振り返ってみるのであれば、やっぱり悔しいなっていうのはありましたね。
まあ、そ
り
ゃそうでしょうね、うん、
そうでしたね、
うん、もう
自分がそのサッカーしてたんですけど、
はい、
そのサッカーのちょうど引退試合の直前だったので、
ええ、
その最後の試合でもし最後勝てれば次の試合に行ける、でそこで負ければもうそこで引退っていう時の、
うん、
その最後の試合にも出れなかったっていうところがすごく悔しかったなっていうのはすごく感じてます。
なるほど。その川上さんがなんと25歳、 これからいろんな事業を始めたいという夢を持っていらっしゃると、はい、まだ現在はその事業を始めていらっしゃらないんですけれども、
はい、
これからこういうふうなことをやってみたいという夢を持っていらっしゃる、それに向けて今動き始めているということなんですが、
はい、
具体的に掛部さんどういう夢を持っていらっしゃるんですか。
はい、児童発達支援と放課後とデイサービスっていうふうな区切りなんですけれども、はい、それをちょっと立ち上げの方をこれからしていきたいなっていうふうには思っております。
それはどういう支援になるわけですか。具体的に言いますと、
それは児童発達支援に関しましては未就学児 の、うん、お子さんを、
はい、
お預かりして、それで幼稚園とか保育園の、うん、と同じような感じですかね、それの障害のある方の受け入れをするっていうところが、
なるほど、
児童発達支援です。
はい、その障害というのは例えばどういう障害になるんですか。あらゆる障害ですか。
はい、一応僕がしたいなっていうふうに思っていますのは、うん、一応もう自分と同じ障害を持たれた、うん、資格を持たれた方、うん、視覚障害を持たれた方であったり、
はい、
その下に、その車椅子に乗られたその下に不自由な方を対象とした、
うんうん、
受け入れっていうものをしていきたいなっていうふうに思っております。
なるほど。もう一つ放課後とデイサービスというのはあるんですが、これはどういうもんなんですか。
は
い、
それは先ほど未就学児の方を受け入れるっていうふうにお伝えさせていただいたと思うんですけれども、はい、それの小学校以上で高校生まで の方が入ることができる、ところとなっています。児童発達支援放課後等デイサービスは名前は違うかもしれないんですけど、やってることとかしてることはそこまで変わりはしないのかなっていうふうに思います。
なるほどね。じゃあ川上さんが、その夢に向かって今動き始めてるということですが、
はい、
なぜそういう夢を持たれたんですか。
僕自身子供が好きっていうのが、その点単純な理由なんですけれども、
はい、
その子供が好きっていうのもあったので、そういう子供たちをちょっと、支援の、自分が障害を持ってしまったところを逆に強みとして生かして、これからもその支援に生かしていきたいなっていうふうに思っております。
なるほど。西村さんいかがですか、ここまでお話聞かれて。
すごいしっかり考えてるな
と思って。25歳ですよ。
そう、
はあ、
考えてなかった。
いや、私の25歳こんな何も考えてない。いや、大したもんやなと思いますし、しかしこれから先いろんなことが待ち受けてるでしょうね。
そうだと思いますね。
具体的に言いますと、どんなことをクリアしていかなければならないんですか。
いろいろな会社を、事業所を作るにあたっていろんな条件、この人を置かなければならないっていう人員の条件とかであったり、その資金面であったりっていうところがやっぱり一番の課題にはなってくるかなっていうふうには思います。
25歳で資金というところはこれは大きな問題にはなってくるでしょう。そこはやっぱりクリアしないと事業所はできないわけですからね。
そうですね。それに対する書類っていうものを作成していって、
はい、
っていうところで事業所は作れるとは思うんですけど。
なるほど。
いろいろと多分自分こういうされている方の、事業をちょっといろいろ見学させていただくことも今後はあるのかなっていうふうに思っております。
そのサポートになるのかどうか分かりませんが、今日はもう一方、井出野純也さんに来ていただいております。井出野さんは請願者でいらっしゃいまして、障害をお持ちでないということなんですけれども、井出野さんとこの川上さんのお付き合いというのはどれぐらいなんですか。
はい、私がちょうど今訪問介護事業所ピースという名前で、訪問介護のサポートさせてもらってるんですけども、ちょうど1年ほど前に、支援をさせて始めてもらうことになりました。
どういうきっかけでその、川上さんの支援をするようになったんですか。
はい、きっかけとしては私が、大阪市内全域で、訪問介護事業を展開サービスを展開させていただいているんですけども、ちょうど宮古島区の、相談支援員さんから、こういった方がいらっしゃるのでサポートお願いしませんか、お願いできませんかというふうにお願いがありました。
なるほど。そこで初めての出会いがあった。
はい、
第一印象はいかがでしたか。
そうですね、最初はやっぱり目がほぼ見えないということを聞いてたんで、すごく暗い方が来られるのかなというイメージだけではいたんですけど、
西村さんどうしてもそういうイメージを皆さんお持ちでいらっしゃる。そんなことはないんですよね。ないんですよ。
めっちゃ明るいよ。
私自身そもそもこの介護の事業に携わったのは2年ほど前なんで、何も知識がない状態でもあったんで、勝手なイメージだけで言うとそういうような認識を持ってたんですよね。ただ実際会ってみると、 もう会ってすぐからこの今日聞いた話をすぐされてたんですよね、もう初めから夢があると、
は
あ、そんな子がいるんやなって、
いや私も思いました、はい、今日お話今聞きながらこんな人がいてはんねやと思って、はい、
そうです
ね、は
あ、それも、まあ、僕も年がほぼ近いんで、
おいくつですか、ま
あ、今年29歳の年
で、29歳で、はい、
ちょうど僕も4年前ぐらいに起業始めたって、起業したいっていうの
もすごいですね、20代で起業されると、しかも、まあ、そういうね施設の起業というのは、うん、これね、はい、実は井戸野さんのちょっとプロフィールを私手元に持ってるんですが、初め消防士やったんですね、
はい
はい、消防士を辞めて、その個人事業士になって、介護訪問事業サービスを始められたと、はい、これはどういうことからなんですか、はい、
そうですね、ちょうど消防士を辞めたのは5年前なんですけど、
はい、
消防士を辞めるときは特に介護のこと、介護の事業をしたいというような夢はなかったんですよ、
はい、
最初はもうシンプルに率直に言ってしまうと、お金持ちになりたいっていう夢だけでサラリーマンを辞めるっていう決断だったんですけども、
なるほど、
まあ、そこからある程度こう営業をしたりとか、今店舗も2店舗飲食店やってるんですけど、そういうのを経験していって、まあ、やっぱ不安定な世界なんですね、はあ、企業とか経営
の世界、いやまあそりゃそうでしょう、はい、商売というのはそんなもんですわ、はいはい、
なのでそのタイミングで、まあ、たまたまひょんなことから介護事業をされてる経営者さんとお会いしまして、うんうん、でこの仕事はすごく、まあ、未来が長いというか、
うん、
まあ、固い仕事なのかなという簡単な、うん、印象から、知っていって、うん、まあ、きっかけとしてその事業を仕事になったんですけども、まあ、やっていく中で、勉強していく中で、まあ、自分がもともと消防士なんですけど救急隊、
はい、
救急隊の期間が長かったんですよ、
はいはい、
つまり、まあ、医療の分野、
なるほど、
3年半ぐらいいたので、はい、まあ、そこでつながりが結構あるなという、
なるほどなるほど、
医療福祉の分野ってところで、うん、はい、そこからまあどんどん興味が湧いていきまして、まあ、実際にこの事業をしようと決断したんですけど、
はい、
で実際に自分もヘルパー初任者研修という、まあ、一番、簡単というか最初に取る資格なんですけども、はい、それを取得して現場に行き、うん、ヘルパーとしての活動をしていきました。
なるほど、
まあ、その中で一番思うことは、すごく消防士の仕事をやっててすごくやっぱやりがいももちろんありましたし素敵な仕事ではあったんですけども、やっぱり緊急の時に命を救うというイメージがやっぱりあるんですよね、
うん、
それで言ったらやっぱり頻度は結構少ないイメージがあるんですよね、ただやっぱヘルパーの仕事をしていて思ったのは毎日命救ってるなっていう印象だったんですね、
なるほどね、
なんで今のイメージとしてはこの自分がやってるこの訪問介護事業所ピースから始まって全国展開僕もしようと思ってるんですけど、イメージはヘルパーはもう全員が毎日命を救ってる仕事っていうこの仕事のイメージをもっと変えていきたいなっていうのがあります。
いやでもまさにその通りでしょうね、
うん、
私今きっかけがただのお金持ちになりたいというところがストアだったので、うん、それがゴールだったらどうしようかなみたいな話を聞いてたんですが本当にポッとしました、うん、でも実際にそうして事業を始めてみると、はい、やっぱりその辺が実感として分かってくるところが、
はい、
ただお金だけではないというのは分かってくるところがあったりするんでしょうね、
は
い、
そうですね、やっぱりイメージのところで言うと、うん、まあ、介護士さんのイメージは様々だとは思うんですけども、はい、まあ、一般的な一番多数的なイメージで言うと、まあ、よく言われる 3K って言われるんですけど、うん、他給料低いとか、汚いとか、
うん、
きついみたいな感じのいろいろ言われるのがありまして、まあ、それはまず全部変えていきたいなっていう気持ちを持っています、う
ん、なるほど、はい、これぜひ変えていただきたいと思いますし、大変し、うん、今の社会では重要な部分を持っていらっしゃる、まあ、事業お仕事であったりすると思いますんで、逆に川上さんが井出野さんと出会った時の第一印象というのはいかがでしたか。
そうですね、まあ、井出野さんとお会いして、まあ、いろいろお話をしていくうちにそのあいろんな事業されているんだなっていうことを、まあ、うん、感じたっていうのがまず第一印象ですよね、はい、でそこから、まあ、いろいろお話ししていく上で、あいろいろこの応援していただけてもいますし、
うん、
まあ、ちょっと自分も、まあ、これから、うん、ちょっとまあその起業するにあたってちょっと井出野さんともいろいろ密に相談しながら、ちょっとやっていけたらいいなっていうふうに、うん、思いました。
だってその道の上で先輩に当たりますし、
うん、 そうですね、
それは方法手段は井戸野さんは知ってるであろうということで、
そうです
ね、やっぱりアドバイスをもらいながらということになりますよね。
いろいろとお話は聞いています、
ね、あ、そうですか、
そういうことに関しては、
あ、はい、井戸野さんどんなアドバイスをこれから川上さんに送っていったらいいかなと思われてますか、
う
ん、
はい、そうですね、うん、まずそもそも起業するというところで、
はい、
まあ、全ては自分の責任っていうところが、
いやもうこれはもう絶対ですからね、はい、起業はまずそこからですからね、
うん、はい、まずは自分が どこまでできるかっていうのを、はい、もちろんできないことはたくさんあるっていうのは 僕自身でもそうなんですけど、やっぱり誰でもできないことはあるんですけど、うん、ただできることってやっぱりあるんですよね、
はい、
できることをどこまで自分で追求してできるかっていうところは、はあ、やっぱり一番伝えたいなと思いますね。
できることが、はい、自分がそれをどこまでできるか、はい、できないこととできることを分ける、はい、ということなんですか。
できないことはやっぱ全員あるので、はあ、けどこれはできるっていうものを何か一つ見つけるってやったりとか、はいはい、これは得意だっていうところとか、はあ、でこれに関して一番自分は頑張るんで、他できないところをお願いしますみたいな、
なるほど、
っていう形でこう仲間を募集していくもそうですし、
はい、
まあ、自分の強みとかも今後探していきながら、できることを伸ばしていく、はい、ところからまず始めていってほしいなと思います、
うんうん、還暦超えた2人が今29歳にいろいろ教えをこうっていうような、はい、すごいですよね。石丸さん、今の発言いかがですか。
すごいなと思って ね、
はい、
そうできることと、
いや、まあ、確かにその通りですわ。
そう、その通りなんだけども、ね、それをなかなか実践する
のが難しいというか、うん、うん、それをきっちり見つけてはるというのがやっぱり、ね、事業を成功させる方向にいってるんであろうなというふうには思いますね。川上さん、心強いですね。じゃあ
そうですね、まあ、僕自身もそうやって、まあ、出野さんのお話を今聞きましたけど、まあ、僕自身もそういうイメージっていう、障害を持たれてる方のイメージっていうものを、うん、まあ、これから変えていきたいなっていうふうにも、まあ、思ってはいます、
ね、そのイメージを変えるってどういうふうな意味合いなんですか。
やっぱりなんか障害を持たれてるとやっぱりかわいそうとか、やっぱそういうちょっとそういった目で見られる
可能、さっきもね、視覚障害者は暗い人が多いんじゃないかみたいな話
があります、ね、そうですね、そうそうそうそうですね、ね、そういうふうなところのイメージっていうものをちょっとやっぱり、うん、これから未来に向けてアップデートしていかないといけないなっていうふうには僕自身は思っていますね。
でこの事業所をやっぱり一つのそのイメージを変えるものにもしたいという意向はあるわけですね。
そうです、そうです、そのようなのもものすごくありますね、
うん、
やっぱそういうのも発信していきたいなっていうふうにも思ってはいますので、うん、やっぱそういう、うん、やっぱり障害、やっぱこの僕自身障害者とか、うん、そう視覚障害者とか身体障害者っていう、はい、まあ、言い方自体が 僕自身好きじゃないので、だから視覚に障害を持たれた方とか、
うん、
そういう方、そういう言い方、言い方、なんでしょうね、そういうその人個人を障害じゃなくて、うん、環境が障害であるっていうふうに僕自身は思ってはいるので、
なるほどね、
やっぱそういういろんなところの支援であったりっていうものをしていくと、
うん、
やっぱおのずと自分でできることは増えてはきますし、うん、障害があるないとかそういうのに分け、分けられることがないのかなっていうふうに思っていますね。
なるほどね。今日は本当に20代の皆さんにいろいろ教えていただくことがやっぱり夢というか、まあね、事業をしようという方の発想とか考え方っていうのはしっかりしてありますよね、
しっかりしてる。
あ、
だからそれって別にそれこそ障害があるとかないとか関係なしに、もうご本人のあれやね、もう考え方やね。
いや、やっぱりあれですね、伊沢さん、はい、事業ってのはそういうもんでしょうね、うん、自分の考え方がベースにあって、うん、はい、そこをどう実現していくのかっていうことにはなりますよね、
う
ん、
まさにそうだと思います。
あ、
まあ、自分がまあこうしたいとか、こんな夢があるっていう、こういう自分の多分ガーデンしかないんですけども、まあ、それに共感してくれる方が何人いらっしゃって、まあ、ついてきてもらうっていうところなんで、まあ、その自分のガをどこまで押し付けるというか、まあ、それがよりこの世の中にとって、良いサービスであったりとか、何かいいものを作りたいんやっていうガールもいいんですけど、何かそういうものがあれば人はついてきてくれるのかなと思いますね。
なるほど。井戸野さん、まあ、いろいろ今経営もなさっていらっしゃるんですが、今後のさらに進めてこんなことやってみたいなっていうことあったりしますか。
はい、はい、今現状なんですけども、介護の仕事を始めて2年経ってるんですけど、
はい、
この会社でまずは全国展開を考えています。2035年までに全都道府県にこの訪問介護事業所ピースの展開を考えてるんですけども、
47都道府県全部ですか。
そうです、はい、
すごい。
もう、はい、今現状でも、従業員は25名、まだ25名ぐらいなんですけども、
はい、
福祉マンションというものを始めてまして、まあ、1棟のマンションに、まあ、グループホームのような形なんですけども、
はい、
1棟のマンションに利用者さんに住んでもらって、うん、そこにサービスを展開していくっていうものをどんどん増やしていく形でもやっておりまして、
なるほど。
また同時に今フランチャイズ、
は
あ、いわゆる このモデル店舗がうちの店舗として、それを真似してるする形で、いろんな経営者さんに関わっていってもらうって感じですね。それも同時に始めてまして、すでに来年2月3月で2店舗オープンするのが決まってるんですけども、それをどんどん全都道府県に広げていって、うちのまず介護のイメージを変えていくってところから、介護のイメージを変えるためにも全都道府県には少なくとも1店舗以上はないといけないと思ったので、
なるほど、
はい、それをやっていきます。
川上さんのこれからの、はい、まあ、いろんな夢をお持ちで今お話を伺いしました。これから事業を始めていく中で、
はい、
その先、例えばここにこんな風なものを建ててっていうのは、具体的なところの夢ちょっと教えていただけたらなと思うんですが。
と言いますと、あれですかね、
例えばですね、はい、これから先もうちょっと具体的に、こういう事業所をこういう場所でこんな風にやってみたいっていうのあったら教えていただけたらなと思います。
そうですね、まあ、僕自身は視覚障害の方であったり、まあ、その身体障害の方なので、まあ、そういったところの、まあ、事業展開していくにあたって、まあ、そうですね、まあ、そういった知識とか、うん、まあ、勉強するまず今から
まずは勉強、
ね、勉強かなっていうふうに思ってはいますね、
はい、いくつぐらいまでになんとかこう事業を展開していこうかと思っていらっしゃいますか、うんうんうん、
それに関しては一応僕自身今25なので、一応20代のうちに事業の方を作りたいなっていうふうには思っております。
なるほど、井戸野さんが今29とおっしゃってましたよね、はい、だから井戸野さんの年までにはなんとか、
そうですね、今20、うん、そうですね、今の29までには会社をちょっと起業して、うん、ちょっといろいろと受け入れの体制っても整えていきたいなっていうふうに思っております、
なるほど、もうぜひお二人には西村さん頑張ってほしいですね、これ
頑張ってほしいわ、
まあ、しかも
若い人が、
川上さんは障害を持って、はい、まあ、障害という概念を外しながら、いろんな、まあ、こういうね事業を展開していきたいということですから、大いに頑張ってその夢実現してくださいね。
ありがとうございます。
でもしうまいこと言ったら私も雇ってください。
なんでやねん。何ができるのよ。いやい
や頑張るよ私も、
頑張るの、
雇ってもうたら、ということでございまして、今日はですねお二人に来ていただきました、川上亮さんです、まあ、ちなみに川上さんは、
はい、
私が小学校中学校もずっと結婚するまで住んでいた大阪城東区で割と近所やん。
そうです、
そうなんですよ、ね、はい、で私が行ってた花天中学校でサッカーやってたらしい。
そう
試合やって来はったらしいんです
よ。はい、
あまりいいイメージは持ってない、
ね。あ、そうですね、
おっしゃってましたけれどね、
はいはい、もう自分のせいで、まあ、試合負けたようなもんなので。
もうそれ以上聞きません。
そうですか、
その川上亮さんと、はい、そしてまだまだ47都道府県で、いろんな事業を展開していきたいという、本当これは大きな夢だと思いますね、まあ、請願者で、いらっしゃいます井出野純也さんに今日二方来ていただきました。これからタッグ組んで頑張ってくださいね、
はいはい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか、まあ、我々の年でもなんか夢が膨らむような、うん、そんなお話を今日二方から聞いたなという感じがいたしますね、はい、お相手は
西浦豊子でした、
そしてラジオ大阪の原田としゃれでした、今日は浜田直也さんのこの曲でお別れです、浜田直也さんでふるさとです。
うさぎを石かの 志を果たしていつの日にか帰らん山は。
スピードと安心の通販サービス、ヤマト心の新速通販風と雪。午後3時までの注文なら当日発送。さらにまとめ買い割引制度で皆様のお得なお買い物を応援します。1回の注文で1万円を超えると 3%、 2万円を超えると 5%、 3万円を超えると 7% の割引が適用されます。日本全国から厳選したより良い商品をより早くよりお得に皆様へ。私たちの大切にしている思いとたくさんのおすすめの商品が詰まった新速通販風と雪月刊開放誌の最新号を無料でお届けします。送料も当社が負担します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-077777 0120-077777 新速通販風と雪開放誌受付専用ダイヤルまで。